町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
今日は8月4日金曜日、あさっての日曜日には広島で、そして来週水曜日には長崎で、それぞれ78回目の原爆の日を迎えます。はい、広島や長崎で起きたような核爆弾の悲劇は二度と繰り返してはなりません。そうした中で今年5月に被爆地広島で開催された G7 広島サミット、主要7カ国広島首脳会議は近年のサミットにない盛り上がりを見せました。とても華やかで、報道をご覧になった人の多くは核軍縮や核廃絶が順調に進んでいると思ったのではないでしょうか。ですが現実は決してそんなに甘くないと僕は感じています。そこで今日はそのリスクに関するスペシャル番組を編成しました。題して、
来週に迫った78回目の原爆の日、高まる核戦争の脅威を我々は抑えられるのか。
そして今日はこのテーマのために専門家にご出演をお願いしました。
長崎大学教授の鈴木達次郎さんがその専門家で、今日はリモートでつながっています。早速お呼びしましょう。
鈴木さん、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
鈴木さんは旧原子力委員会の委員長代理や長崎大学の核兵器廃絶研究センター長を務められたほか、現在は日本経済研究センターの特任研究員もされています。まあ、つまり核軍縮、核廃絶と平和利用の両面から原子力に真正面から向き合ってこられた方なんです。はい、僕は鈴木さんをもう10年以上繰り返し取材していますが、今の日本で核軍縮、核廃絶の現状と目指すべき道を論じていただくのに、これほど適任の方は他にいないと感じています。
確かに鈴木さんに何度もこの番組にご出演いただいていますが、こちらさんそういう思いがあったからなんですね。はい、鈴木さん、本当に今日もよろしくお願いいたします。それではお知らせの後、町田さんからじっくりインタビューしてもらいます。町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
今日の深掘り。
はい、今日のテーマは、
来週に迫った78回目の原爆の日、高まる核戦争の脅威を我々は抑えられるのか。
まずは世界で核軍縮、核廃絶の動きがどうなっているのか、その現状を把握しておきたいので、冒頭でも触れた G7 広島サミットから振り返っていきましょう。はい、今年5月19日から3日間にわたって広島で開かれたサミット、広島選出の岸田総理が被爆地広島での開催にこだわったからだとされていますが、あのサミット一見すると世界が核軍縮に向けて着実に進んでいるというような印象を持っちゃう、そういう演出の政治ショーだったと僕は思ってます。というのは G7 として NPT、核兵器不拡散条約体制の堅持を謳った異例の共同声明、核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンがまとめられたからです。
他の面でもあのサミット印象的でしたよね。広島市の平和記念公園で G7 の首脳たちが岸田総理の出迎えを受けてサミットがスタート。首脳たちは歴史上初めて揃って原爆慰霊碑に献花して戦没者を追悼しました。
はい、関連して言うと G7 首脳たちの記帳も胸を打つものでした。例えばアメリカのバイデン大統領は、世界からの核兵器がなくなる日に向けて共に進みましょうと書いてます。世界のリーダーたちも核軍縮や核兵器の廃絶への思いを共有してるんだなって感動しちゃうような場面があったこと自体は事実なんですね。
サミットにはまたインド、オーストラリア、韓国などアウトリーチ拡大会合に8カ国の首脳が参加出席しましたし、それからウクライナのゼレンスキー大統領もサプライズ参加しました。密になく多彩なテーマを取り上げていて、参加者も多彩で、すごいサミットだなというのは私の印象です。
ですが冷静に検証すると、原子力のところについてはやっぱり壮大な政治ショーに過ぎなかったと言わざるを得ないと僕は思ってるんですね。はい、でとにかく残念だったのは核軍縮、核兵器の廃絶問題で、そこでなんですが、お待たせしました、鈴木さんにご登場願いましょう。鈴木さんはあのサミットをどう評価されたんでしょうか。
はい、学生につける有料化で言いますとですね、私は蚊ってつけてます。
厳しいですね。
厳しいです。前半のですね、前半というか、実際に被爆地広島で開かれて、資料館を、首脳が全部訪ねてですね、被爆者との対話を実現したということは、大変評価すべきで、私はこれは量と言っていいと思うんですね。
なるほど。
もっと長い方が良かったと思いますが、
は
い、
そこは認めてあげると。
そうですね。オバマ大統領の時10分だったのは、今回30分も尋ねてますので、
はい、
それは非常に外交努力頑張ったと外務省に量を上げたいと思うんですが、
なるほど。
肝心の広島ビジョン声明。
はい。
これは不可です。
あ、
これは残念ながら我々の期待にそぐものは一言も入っておらず、これまでの、これまで確認してきたことを、再確認したということで、新しい、ことは一言も入っていないということで、不可。で、核抑止を肯定する文書が入ったということで、これは非常に被爆地ので開催された声明としては非常に残念だったというのが私の印象ですね。
その教授に負荷をつけられたってことは落第ってことなんですけど、その今おっしゃったその核抑止を肯定する文書が入ったっていうの、これすごく気になるところだと思うんですが、もう少し詳しくリスナーに解説していただけますでしょうか。
はい、広島ビジョン、このステートメントにはですね、実はこういう文書が入ってるんですね。核兵器はそれが存在する限りにおいて防衛目的のために役割を果たし、侵略を抑止し、並びに戦争及び威圧を防止すべきとの理解に基づいていると、長い文章なんですが、一言で言えば、核抑止が肯定してて、我々は核兵器が必要である。安全保障のために必要であるという趣旨のことが書いてある。
抑止って言われると、鈴木さん、聞こえはいいんですよね。抑止って言われると。
おっしゃる通りなんです。抑止っていうとなんか守られてる気がしますよね。はい。これ核の傘のっていう言葉もそうなんですけど、実はこれはですね、抑止って言ったら守ってるような感じなんですが、実は相手に対して、いつでも核兵器で攻撃するぞっていう威嚇をしてなければ抑止にならないので、実は威嚇してるっていうふうに、核威嚇だと言い換えた方が私はいいのではないか。
脅しなんだ。要するに。
脅しです。
やられたらやり返すぞって脅しなんだ。
おっしゃる通り。で、傘っていうと物理的な雨が降ってきて守られてる感じします。
実際物理的なものは、
物理的なそういうものはなくて、実はミサイルで相手を狙っているのが核の傘っていう絵を、そういう絵を想像していただくと、
はい、
全然イメージが違ってくるんではないかなというふうに思います。
要するに脅し合いなんだ、それはってことですね、双方からのね。
そうです。で、我々としてはですね、もちろんその、今すぐ核兵器を廃絶とか、それはなかなか無理だと思うんですが、政府が作った賢人会議っていうのがあるんですけど、
はい、
これが2018年の3月に提言を出してるんですが、その中に核抑止は長期的には危険なものであり、すべての国はより良い長期的な解決策を模索しなければならないという提言が入ってるんですね。
はい、
これは今すぐっていうわけではないけど、長期的には核抑止から脱却すべきだっていう声明文なので、私はこの趣旨をぜひビジョンに入れていただきたかったなと。これは外務省のが主催している賢人会議の提言ですから、これを採用することは外務省としては問題なかったと思うんですけど、核兵器保有国がいるもんですから、炎上しちゃったのかもしれませんね。
あらかじめこういうサミットの、合意文書みたいなものは作っておいて、で開いて承認だけしてもらってうまくまとまったと、混乱避けてうまく運営できたっていうんで、事務方はそういうのが好きなのかもしれませんけど、やっぱりあの場でそこの議論をしてほしかった、その成果を書いてほしかった、いや書くべきだったっていうのが鈴木さんの見解っていう理解でいいですか。
おっしゃる通りです。資料館に行った後で、この文章の中身について議論をするっていうのが本来のやり方だと思うんですけど、残念ながら資料館見学する前にはですね、もう核軍縮のステートメントはできちゃって発表されて、
やってましたから、はい、
ちょっと残念でしたね。広島で、あれであれば別に広島で、開く必要なくて東京で開催しても、あの文書は書けたと思います。
あそこまで連れてくるだけで満足しちゃったっていうのは残念ですよね。
残念ですね。はい。
次にですね、国際社会にある、もう一つの大きな争点というか、ポイントっていうか、核兵器禁止条約っていうのがありますよね。 あれについて聞かせてほしいんですけど、2017年7月に国連加盟国の6割を超える122カ国の賛同により、賛成により採択され、で、21年の1月に50カ国を超える国々が批准して国際条約として発効した核兵器禁止条約っていうのが存在します。で、先ほどの G7 サミットの広島ビジョンに、鈴木さんが辛口の評価をされたのは、もう一つはあのビジョンがNPT 核兵器不拡散条約体制の堅持を訴えただけで、あの核兵器禁止条約について一言も触れてなかったことも、理由に入ってるんじゃないかと思うんですが、鈴木さんは核兵器禁止条約をどう捉えていて、今回の広島ビジョンの対応をどう評価されたのか、伺いたいと思います。それと関連してですね、広島ビジョンが金華玉城としている NPT についても伺いたいんですが、今週ウィーンで開催中の NPT 再検討会議の準備委員会の討議状況なんか見てると危うい気もするんですけど、そちらに対するコメントもお願いします。
はい、ご指摘の通り一言もその核兵器禁止条約触れてないということも非常に残念でしたね。昨年の今おっしゃった NPT 再検討会議の最終文書案っていうのがあるんですけど、あったんですけど、これ採択されなかったんですが、ほとんど合意されていた文書の中にはちゃんと核兵器禁止条約のことは、少ない行、事実確認しか書いてないですけど、一応触れてたということがあるので、少なくとも一言は触れて欲しかったなと。この核兵器禁止条約なぜこんなに重要かと言いますと、これまでその核兵器国がリードしてきた核軍縮、核不拡散の枠組みの中 で初めてその非核保有国がリードして、しかも市民社会が参加して作った条約であるということですね。
はい。
それから、いわゆるその核兵器っていうのは国の安全保障、国家安全保障に基づいて作られる考え方なのですけども、この核兵器禁止条約はそうではなくて人間の安全保障に基づくもので、いわゆる人道条約と呼ばれているものなので、人道軍縮条約ということで、これも新しい側面なんですね。で、この辺が、これまでの、核兵器に関する国際条約とは一線を画していると私は思っています。で、全文にその被爆者のことも書かれています。したって、非核兵器の非人道性ということを前面に打ち出した条約ということですね。で、もちろん核兵器国が参加してないので、すぐには参加してませんから、核兵器すぐなくならないんですけど、やはりこの悪の烙印を押すというか、この規範を作っていくということで、大変有意義ではないかなというふうに私は思っています。
おっしゃる通りだし、ドイツがね、同じアメリカの核の傘に日本と同じように守られているドイツがこれを批准してるわけですよね。
批准はしてないですね。
肯定してるわけですよね、かなりね。会合に参加されたりなんかして。
オブザーバーとして参加してますが、肯定はしてません。はっきり否定の演説をしてます。
そっか、否定なんだ。はい、わかりました。続けてください。お願いします。
はい。でも今おっしゃったように、核の傘の国っていうの中では、オーストラリアとかですね、ドイツとかオランダとか、何カ国かが去年の核兵器禁止条約にオブザーバー参加してるんですね。
はい。
これは、非常に有意義なことであって、やっぱり行って、その場で、自分たちの意見をはっきり言うということは、大事なことだと思いますので、日本もぜひオブザーバー参加してほしいと思います。で、NPT 再検討会議なんですが、残念ながらその核兵器禁止条約との関係でですね、もうあってですね、その核兵器国と非核保有国の対立が続いています。それから、ウクライナ侵攻もあって、ロシア対他の核保有国、中国も、中に入っちゃってますから、ややこしいんですけど、核保有国の中でも対立が続いてて、今、去年も結局それでダメになっちゃったんで、採択できなかったんですが、今年の今、準備委員会がもう始まってるんですけど、ほぼ昨年と同じような、批判の応酬が続いているというのは現状です。で、冒頭でですね、実は中満軍縮上級代表がですね、非常にいい演説をされまして、核兵器が安全を担保するという核抑止論は間違っているっていうはっきりおっしゃったんですね。で、一方でその直後に登場された日本の武井副大臣は、広島ビジョンの繰り返しで抑止を肯定するという非常に対照的な演説を冒頭にされてしまったというふうに聞いています。
なるほど。そこの対照性もそうですけど、やはり去年と同じようにまた採択されずに終わっちゃう可能性が高いっていうイメージですか？
今回は準備委員会なので、はい、何も合意する必要は今回はないんですね。2026年の次の再検討会議に向けて準備をしていく第一段階なので、はい、まあおそらく特に何か新しいドキュメントが出てくるということはないと思います。
なるほど、
はい、今後に注目ですね、
はい、
お知らせの後はいよいよ問題の本質、つまり核兵器の使用のリスクが高まっており、核軍縮核廃絶という人類の目標が危機に直面しているのではないかという問題を深掘っていただきます。
今日の深掘り。
今日は来週に迫った78回目の原爆の日、高まる核戦争の脅威を我々は抑えられるのかと題してお送りしています。お知らせの前は、5月の G7 広島サミットで採択された広島ビジョンが堅持を絶った NPT 核兵器不拡散条約体制が危うくなっている一方で、広島ビジョンが一言も触れなかった核兵器禁止条約が重要なんだというお話を伺いました。
はい、ではですね、いよいよ、今日最大の注目点といいますか、核兵器の使用リスクが高まってるんじゃないかと、これは核軍縮核廃絶にとって、かなり大きな危機ではないかっていうポイントについて聞かせていただこうと思います、はい、まず鈴木さん、この現状どう認識されているでしょうか。それからウクライナ侵攻を続けるロシアが、核による威圧を強めている問題や、中国の保有核弾頭の増強問題、北朝鮮の核兵器と弾道ミサイルの開発問題など気がかりなことも多いのが現状だと思いますので、これじゃ核戦争が起きかねないと感じる人もいるんじゃないかと思います。この点について専門家の立場から鈴木さんはどうご覧になっているんでしょうか。
はい、ご指摘の通りですね、核兵器が使われるかもしれないというリスクが、戦後最も高いというふうに今言われています、
はい、
これはいろんな後でまだ背景詳しくお知らせしますけども、はい、非常に核兵器が使われる恐れが高いということでですね、我々長崎大学の核兵器廃絶研究センターではアメリカと韓国の研究者たちと一緒になって、実はこの地域北東アジアで核兵器が使われるのではないかという、はい、そのため、それを防ぐためにはどうしたらいいかっていうプロジェクトを、実はウクライナ侵攻前から始めたんですね。
はい、
で、1年目に専門家の方々を集めて、30ぐらいのケース、はい、要するに核兵器が使われる、どういう状況になったら使われるかっていうのを考え、
うん、
そこから5つほど選んで、2年目は去年ですけども、それ使った場合、どれぐらいの被害が起きるかっていうのをシミュレーションを行いました。
なるほど。
大変恐ろしい、プロジェクトっていうか、私としても非常にやりにくい、辛い仕事だったんですけども、
う
ん、
そうですね、
やってみると、いろいろ分かったことはですね、
うん、
まずその30の事例のうち、約半分が、核兵器国間の誤解とかミスコミュニケーションとか事故とか失敗とかですね、いろんな要素を重なって意図せざる結果で核兵器を使ってしまうということが起こり得るというのが分かった。
はい、
それから2番目に、核兵器をもし使った場合ですね、一発目で大体みんなこれで終わらせようと思って使うわけですが、実は使ってしまうとその後の展開が非常に不確実で読めない、いろんなことが起こり得るということが当たり前ではあるんですけども、改めて核戦略専門家の方々がそれを認識した、実際に定量評価してみますと、大体人口の2割から3割の方が亡くなってしまう。1年以内ですね。で、少数、今回は5つのケースで、少ない原爆の核兵器の数は、一発テロリストっていうのなんですけど、
はい、
3発から24発までっていうケースで分かれたんですが、
うん、
3発であったとしても、1万人ぐらいの方が亡くなり、24発使っちゃうと、250万、260万ぐらいの方が亡くなってしまうということが分かった。しかも死の範囲は、北東アジアを越えて東南アジアや南太平洋まで行ってしまうということは分かりました。ということでですね、核抑止に依存するということは、失敗した場合にこういうことが起こり得るということなので、我々としてはその核抑止に依存するリスクというのを皆さんにこう分かっていただき、特に政策決定者に分かっていただきたいということで、こういう研究をしてきました。で、3年目の今年はどうしたら防げるかということに、集中したいと思います。で、背景なんですけども、 まずですね、核軍拡がすでに進んでいるということですね。
はい、
で実際にその核総核弾数は減ってるんですけども、12,500発って言われてるんですが、現役の核弾頭だけ見ると、実は300発以上5年間で増えている。
うん、
で、アメリカ以外は全部増えてて、中国が一番増えてて、実は過去5年間で170発も中国は増やしている。
うん、
次に、いろんな核兵器が開発されて、小型で使いやすいっていう、いわゆるその、戦術核兵器、これがいっぱい開発されてしまっていますので、実際の戦争になった時に使われてしまう恐れがある。
うん、
それからサイバーとかですね、新しい先端技術で核兵器システムの信頼性が今問われているということ。このようなのが全部重なって核兵器使用のリスクが高まっていると言われています。以上ですね、大体。
核保有国の実情を伺うと、この、ね、一回でも使用してしまえば多くの犠牲者出るわけですから、恐ろしい話ですよね。
まあ、核ガスも誘発されかねませんしね。その杉浦さんが言った通り、僕も改めて核の脅威とその抑止、軍縮、廃絶の重要性を今のお話の中で痛感しました。時間はだんだん迫ってきておりますので、鈴木さん、今日最後の質問ですが、我々市民一人一人が取るべき道っていうのはどういうものがあるんでしょうか。あさっての日曜日8月6日は広島で、来週水曜日8月9日には長崎で、それぞれ78回目の原爆の日を迎えます。核の抑止、軍縮、廃絶を実現する観点から我々は一体何ができるのか、鈴木さんの考えを聞かせてください。
はい、78回目の原爆の日なんですけども、核兵器のリスクというのは、78年前のことではなくて、今、現在あるということをまず認識する必要があって、
はい、
核の抑止に依存するとか、核の傘で守られているというのは、幻想である、まあ、神話であるというふうに認識する必要があると思います。いつ何時核兵器が使われるかわからない、
はい。
使われてしまったら、自分たち、核の大国ではなくて、核の傘で国と言われている、日本や韓国がまずターゲットになるということを、まず我々としては認識する必要があると思います。したがって、核兵器は絶対使われてはいけない、
うん。
それを我々としては強く強調する必要があって、そのためにも被爆の実相、これを我々が世界に、訴えていく必要があると思います。うん、で、核兵器に依存しない、核抑止に依存しない、安全保障政策っていうのを我々は目指していくべきだと思います。長崎を最後の被爆地にっていう言葉が私は非常に大事だと思います。これを合言葉に世界に向けてやはりメッセージを出し続けていくべきだと思っています。
東アジアの安全保障環境がものすごく厳しくなっていて、その自民党の代議士の中にも非公式の場だと割と簡単に核抑止論みたいなことを言う人が出てきてる状態ですよね。そういうことに我々やっぱり相当注意を持って、選挙のたんびにそういう人たちには入れないと、一生懸命核抑止、核廃絶、核軍縮を考えてくれる人たちを選んでいきたいということにもなりますかね。
おっしゃる通りですね。やはり大事なことは、政治家の方々がこの認識を、リスクを認識していただいて、早く核抑止から脱却する方向に政策を向けていただきたいと思います。
なるほど、僕も鈴木さんのおっしゃる通りだと思います。今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは長崎大学教授の鈴木達次郎さんでした。以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、 ジェラの提供でお送りしました。さて、町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
鈴木さんにお話しいただいた、核軍縮核廃絶のお話、これは本当に今まさに問題なので、はい、考えていかなきゃいけないなっていうのを私も胸に響きました。
そうですね。
で、今日これをやっていて、このスペシャル番組をやっていてお伝えできなかったんですが、はい、今朝、かなり気になるニュースがありました。東京地検特捜部が、外務政務官の秋元衆議院議員を、不透明な資金を受領した疑いがあるとして、事務所に収賄容疑で家宅捜査に入ったというニュースです。これ番組で何度もやってきたお話ですけど、洋上風力発電で高値でしか入札できなかったところがルールを変えてしまえということを働きかけで、秋元議員が国会で頑張り、その後ルールが変わってしまって、せっかく日本の再生可能エネルギーのコストが下がるかもしれないと思われたものが壊れてしまったという問題でした。気になるので来週以降またフォローしていきたいと思っています。
ぜひお願いします。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。